熱血
人体塾超ええやん。
みなさんこんにちは。熱血人体塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は重田舞子、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役長田修さんです。お願いします。
はい、はい、お願いします。
さあ塾長、
はい、
来週なんですけれども、
はい、
11月23日は、
はい、
勤労感謝の日、祝日でございます。
感謝してください。
感謝しなきゃいけません、はい、そしてその前日11月22日、これ今もう徐々に浸透してきてるんじゃないかなと思いますけれども、うん、いい夫婦の日です。
ありゃりゃ
ありゃりゃご存知でしたか？
いや全然
全然、塾長はもう本当に
いい夫婦なんで、
いい夫婦なんで、
はい、時々会話ない時ありますけど、
あれありますか塾長夫婦でも、まあ、
それはしゃあないですね。
本当ですか？
はい、
まあ、でも最近ではですね、理想の有名人夫婦を選ぶパートナーオブザイヤーですとか、さまざまなイベントが行われまして、はい、この日に入籍するカップルも増えているとね、うん、聞きますけれどもね。
ね、
まあ、日本人はちょっと照れくさいところから、まあ、コミュニケーションがね、夫婦間で苦手
なのが大体ですね。夫婦っていうのは生まれも育ちも全く違うところの人がですね、ある一点がこうあってですね、
はい、
結婚するんですけどね、
ええ、
だから長いこと住んでるといろんなことありますよ。
ありますね。
だから揉めたり喧嘩したりね、意見が違ったりとかね、
ええ、
物の基本の考え方違うところありますよ、
ええ、
それしょうがないです。
しょうがない。
それを乗り越えるのが夫婦だ、
はあ、
それもね、その時にいちいちね、まあお前なんか嫌やとか、あんたと生きていくの嫌やとか、そんなこと言ってたらですね、結婚する時にあなたと私はですね、どんな苦難があっても共に死ぬまで生きるっていう誓いをですね、
はい、
その時に思い出してほしい、
はあ、
うん、揉めて当たり前ね、揉めて当たり前ね、
ええ、
だけどだからその時にいかにですね、2人がですね、どんな気持ちでですね、それはムカつく時もあるよ、
はい、
お前なんかとかね、
自分もあるんですか？
そら夫婦やからいろいろありますよ。だけど、まあ、嫁さんと別れようと思ったことはない、
うん、
それはやっぱりですね、大事なことだね。例えばですね、盆栽があの素晴らしい形になるためには苦しめて苦しめて苦しめるんです。苦しむと、あの古木のような形がですね、盆栽に見ることができる。
盆栽はね、すごく手間がかかれば時間もかかりますからね。
伸びてくるやつを切んねえから
、
苦しめるんですよ、苦しめるとここが出てくる、やっぱ夫婦もですね、そういろんなことを乗り越えていい夫婦っていうのが出来上がってくるんです。
深いですね。
深いんですよ。だからその苦しんでる時にね、これはいい夫婦になるための試練やと思わなきゃダメ。
塾長、喧嘩した後ってどうやって修復してますか？
いや、
ま
あ、何も言わない。
何も言わない。
何も言わない。黙ってます。
それはほとぼり冷めるのを待って、あとは普通に
みたいな
感じですか？
そう、言うたらまだ揉めるから。
あ、
黙ってる。
黙って
言う必要はない。
きっかけ作るのどちら？
何も作らない。
あれ、
もう自然体ですわ。
自然に、自然に任せる。
それはもともと好きで結婚してんから、
うん、
悪いわけがないから、
はいはいはい、
うん、だからそんなん気にする必要全くない。まあ、多少のね、誤解されるようなことも私もしてきた。
あれそこちょっと聞
きたい。ごめんなさい
ごめんなさいごめんなさい、
ちょっと誤解するようなことも出てきた。
それ
はしゃあない。それはまたの機会に話しましょう。
なるほど。ちょっとなんか勇気持ってました。塾長なんか本当に愛妻家でいらっしゃいますけども、うん、そんな塾長でも紆余曲折はあったと。
そんなん普通の方やからさ、あんな決ま
って。なるほど。それを乗り越えて、うん、
乗り越える
盆栽のように
そうい
ろんな苦難を乗り越え、
形のいいですね、いい夫婦になるというんですね。
ね、ちょっとなんか熱くなりました
ね。はい、分からないように、はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、
さあこの番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしております。長田塾長にズバリ解決していただきます。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方には、お好み焼き、鉄板焼き、笑い、百万弁店の割引券をプレゼントいたします。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。この番組はお部屋探し、 マンション管理の長栄の提供でお送りします。
長栄のイメージキャラクター水沢エレナです。私は京都が大好きです。情緒があって風情もあるし、一度は住んでみたいと思います。そんな京都でお部屋を探すならやっぱり長栄、豊富な物件できっと見つかる納得のお部屋探し、さあみんなも長栄に相談しよう。
熱血
賃貸塾超エアン、
熱血交友録。このコーナーは長田塾長の交友の中からリスナーの皆さんへご紹介したい超ええ話をお送りします。時にはゲストもお招きして普段は聞けない業界の貴重なお話を伺います。さあ塾長、
はい、
京都だけで12箇所、はい、新しい氏を入れますと13箇所になるんですかね、
はい、
あの長栄さんは管理センターを持っていらっしゃいますけれども、はい、マンション管理のプロフェッショナルの会社であることはこの番組をお聞きの方はよくご存知だと思います、
はい
ね、今日は改めて、はい、賃貸の管理の部分、
はい、
私たちの身近にもあります管理費について詳しくお話をお聞きしたいと思います、
は
い、
なるほど。
管理費
これはね、だいたい賃貸の家賃とか管理費っていうのはですね、
はい、
あんまり算出根拠がない部分があるんです。
あれ、そうなんですか。
まあ大体という世界で、
大体
この地域やったら平均家賃がこんなもんやなというですね、
はい、
まあ教育費も大体、まあ、1万円2万円も取れないからまあ5000円ぐらいかなとかね、
ほうほうほう、
根拠出すとね、うん、もう必ずオーバーします。
あ、そうなんですか。
それはですね、あの例えば共用部分の電気代ね、これはそんな高くないですね、はい、まあそのエレベーターあるかないかでやっぱり5万ぐらいそういう電気代が変わってきますけどね。それとですね、清掃ですね、掃除、はい、これは週に2回とか3回とか入りますから、うん、それとですね、まあ、植木入ってる植木からなんでしょ、
はい、
で
そういうのもあるんだ。
そういうのいっぱいあるんですよ、まあはい、例えばあの自動ドアとかも点検いります ね、
あ、そうですね、
エレベーターでもエレベーターの管理費あれいるんですね、だいたい3万円とか3万5千円とかで フルメンテやったらやっぱり5万円6万円になってきますので、それがもう毎月経費でいるようになってくるんですよ。だから非常に、まあ、あの維持していくためにはですね、そういう共用部分のお金が結構いるんです。例えば家賃に特化すればですね、あの家賃高いって言われるけど、家賃の算出根拠って大体の世界なんです。
家賃も大体、
うん、あの家賃の中に何が含まれてんねんからね、はい、みそもくそもいっぱい含まれて
る。みそもくそ
建築費でしょ、
はい、
それから建てる固定資産税、銀行の返済、銀行の金利、他もろもろですね、いっぱいこう含まれて、原状回復費用も含めて言われてるから、
はいはい、
含めてるんですけど、
はい、
まあ、含めるとですね、何のために建てたか分からん状態なんです。ほんで僕らオーナーさんにね、はい、なんで建てやりますと、まあ、分かりませんでと逆に言うたら負の部分で節税効果とかですね、相続税対策効果もまあ求めて建てられるという方もたくさんいらっしゃいます、
はい、
だけど建てた以上はずっと維持しないでしょ、うん、ほんならやっぱり10年とか12、3年1回全面改装しないんですよ。全面改装、
ね、
30個ぐらいのマンションやったらね、1500万ぐらいかかるの。これをですね、だいたいローンっていうのは30年ぐらいローンですから、
はい、
2回から3回やらない、これだけで5000万ぐらいかかる。そんなん全然計算入れたらへんから、
頭痛い話ですね。
家賃が下がってくるはもうめちゃくちゃになるんです。だから共益費もですね、我々管理業者の管理業者大野さんが払ったの管理費、そんなん入れるとですね、管理費足らないようになった。だから最近はですね、まあ、場所によってはその家賃に共益費も全部入れてですね、家賃だけで表示してるケースも中にはあります。
管理費と共益費っていうのを言葉が違うときで一緒ですか。
まあ同じふうに理解していただいたらいいの違いますか。
うん、
はい、例えばゴミ集めですもんですね、毎日ですね京都市さんのゴミを集めてるとこと、有料ゴミですね、
はい、
一般に集まってる有料ゴミの2種類ありますから、
はい、
有料ゴミの場合はですね、費用はやっぱりいりますから ね、
ね、
一件何百件か、
ええ、
それ30かけたらね、500件やったら3万円ぐらいいるのかな、
はいはい、
かそういうお金がですね、もう絶対出てくるんです。
うん、
それをですね、その内訳に含まれて、これ含まれてるか何もかも含まれてるか言われたら非常につらい。本当は維持するために掃除料、電気料、そういう諸々の費用を集めて、こんだけが教育費だってっていうのがいいんですけど、
はい、
高くなる、比較的。管理員の費用なんか入れたらもうめちゃくちゃ高くなってもうだよね。 そんな高いの困りますっていう。だからあの家賃もですね、管理費も相場で決まるんだ。
じゃあ環境が良くて人気の地域やっぱその分ちょっと高く
なるんです、ね、高い家賃もそうでしょ。やっぱり
家賃もそうですよね、うん、
あのやっぱり住宅教育のバランスで人気のある物件は高い、
あ
ない物件は安いっていう、
ね、あの新しいマンション古いマンションでも違いはあるんですか。
そうです、はい、新しいところは新しい時が一番家賃高いです。
あ、
ね、だけど金利は下がらないですよ。
あ
これ困った現象でね、あのやられてる方は、まあ、皆さんがお住みになった人はですね、まあ、5万円払ってると、
はい、
まあ、例えば30個部屋があったら、あここの家主さんで毎月150万円入ってくんねんなという甘い考えないけど、出ていくことを全然考えてくれてない
という、もう言うたらマイナスになってるぐらいの勢い。
そう、まあまあマイナスには基本的には、ね、
ならない
ようにはしてますけど、数十万、
は
あ、でそれだけじゃないんです、
はい、
返済したお金とそのお金を足した分に、ね、収入としてね税金かかってくる。
あそっか
だからもう何のために耐えたか分からんっていう状況がですね続くんですね。だからこれはお立てになった人でしか分からないんですけども、まあ、逃げされている方はですねそういうことを考えたら家賃は絶対送らずに、ここ安いからもう5000円ぐらい余計払おうかなと
余計払う人はいないと思います
思っていただく。それぐらいの、ね、意地ってやっぱお金がかかるんで、
あやっぱ滞納されるとちょっとじゃあしんどいです ね、 本当にね。
だから本当は苦しいっていうのは間違いないというふうに私は思ってるんですけど、
あの低層マンションよりも例えば高層とかこう個数が多い方が一人当たりはちょっと安
そうやね。いや建築費がやっぱりですね
その分かかる、
あの細かいというか表現あれですけどワンルームとかよりもファミリータイプの方が建築費は安い。
あそうなんですね、
はい、例えば同じ大きさでファミリータイプが20個、であるのとワンルームが30個であればね、
はい、
部屋のドアでも30枚いんのと20枚
あそっか
で風呂もですね30個と20個
で、あそうですね、
でかなりですねやっぱ割安になるんですねファミリータイプの場合は。
あ
ただ収益的にワンルームの方が更新料等々で回転数を見るとそっちの方がええとかね、
あ
その時々のその地域によってですね学生さんの多い地域とかね、うん、そんなに分けて需要の供給のバランスを考えて皆さんあの建築会社とか管理会社がとか不動産会社が、うん、あの家主さんのところにですね、うん、こういうのされたらどうですかっていうのを説明に行くんです。
なるほど、
もう難しいのこれ結構。
そうですね、オーナーになる方はやっぱり事前の勉強がすごい必要ですね、知識とね。
これね建ててね建築家具に直すとか、ね、例えば近隣対策をやらんだとかね、はい、それはもう費用がもう設計事務所の費用とかもういっぱい金かかるんだから結構。だから一部屋ワンルームで700万高いとこやったら800万、
はい、
一部屋
一部屋、ね、はい、
25、6平米の、結構お金がかかる、
かかるんですね、
それは土地か無視してそこに土地で入ってきたらもう化けのわからんお金になって
くる。そうなんですね。
だからそういうことをですね多分逃がされてる方はあまり関心ないと思うんですね。だからそういうことであるということも理解していただいたら私としては非常に嬉しい、
非常に、はい、もう大変だということは重々伝わりましたのであ
すいません
皆さん滞納はされないように、
ね、よろしくお願いします、
ね、よろしくお願いいたしますさあ熱血賃貸塾小有録のコーナー今週はですね、
はい、
賃貸物件の管理費についてお話を伺いました、はい、さあでは塾長ここで一曲いきましょう。
はい、今日はですね大黒摩季さんですね。ちょっとしばらく休まれるらしいですけど無期限しばらく
無期限活動中止を発表しましたね。
素晴らしい声でね、
かっこいいですね、
はい、ラララをお願いします。
あ95年の、
はい、
私も好きです。
長英のイメージキャラクター水沢エレナです。私は京都が大好きです。情緒があって風情もあるし一度は住んでみたいと思います。そんな京都でお部屋を探すならやっぱり長英、豊富な物件できっと見つかる納得のお部屋探し、さあみんなも長英に相談しよう。
熱血
賃貸塾長英庵、
賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに熱血賃貸塾長英庵塾長、住まいに関するスペシャリスト長英の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはお好み焼き鉄板焼き笑い100万弁店の割引券をプレゼントいたしますのでどんどんお寄せください。そしてコーナーの最後には長田塾長に今週のツボを発表していただきます。 さあ塾長、
はい、
今週もたくさんいただいております。ご紹介していきましょう、
はい。
まずは京都市下京区にお住まいの信子さんからいただきました。ありがとうございます。唐突な質問で申し訳ないのですが、疑問に思ったことがあってこちらにお便りさせていただきました。1週間ほど前にいきなりマンションの入り口に自販機が置かれました。マンションのロビーは明るく綺麗で上品な感じが気に入っていたので、大きい自販機を置かれたら雰囲気が丸つぶれです。そもそもなんで急に自販機が置かれたんですかね。的外れな質問だったらすみません、ということでいただきました。的外れじゃないですよ。ありがとうございます。そう
ね、まあ、あんまり綺麗な玄関にですね、
はい、
自動販売機は基本的には、まあ、イメージとしては置きたくないですね。何かまあ事情があったんか、
はい、
その自動販売機の業者さんがですね、はい、ぜひおいでくださいというお願いがあったんか、ちょっとよくわからないんですけど、
ね、勝手に置かれることはないですよね。
それはないですね。持ち主さん、オーナーさんがですね、まあ、そこまで言うんやったらしゃあないなということでですね、
はい、
置かれたと思うんですよ。まあ、昔は私ところの管理会社の方もですね、基本的には置かなかったんですよ。なぜかというと、缶がですね、非常にあちこち散乱するっていうケースがありましてね。だから置かない。最近はですね、まあまあ、まあ、いろんなところからいろんな、まあ、自動販売機が良くなってきたっていうのもあるんですけども、はい、まあ、そのマンションの収益性のことも考えてですね、まあ、多少なりともプラスになるようにということで自動販売機を置いてますね。
マンションの収益性、
ええ、まあ、売上のいくらとかですね、
ああ、そう、
まあ、お金としたら数千円とかそんな感じなんですけどね。当社の方も変わらずですね、業者さんと提携してですね、
はい、
業者さんがどうしても置きたい場所には置いてますけどね。当社の場合はその場所代に取ってましてですね、これオーナーさん向けなんですけども、
場所代、
はい、貸すというイメージで、
あ、そう、場所を貸す、
場所を貸すという意味で、はい、何ぼ売れようが売りようまいが、それは私には使ってしまう。
あ、じゃあもう一定の
この場所をお貸ししましょうということで、はいはいはい、それは一定の金額に決まってます。
なるほど、
はい、
それは長英さんのパターン。
そうです。
うーん、
非常に分かりやすいっていうやり方をやってるんですけどね。
なるほど、はい、そういうなんか自販機置いたりとかするときってお住まいになっている方たちには確認取ったり、自販機程度だったら、
いや、全然取らないですね。
うーん、
昔はですね、うちのオーナーさんで京都市内にですね、数十箇所マンションを持たれてですね、夜中に自動販売機の缶を入れ替えに行ってありました。
あ、
夜中にやるからガラガラガラガラうるさくて入居者から苦情出ましたよね。
そういう問題も出てきたりするんですね。
まあ、その方は、まあ、そのことが半分楽しみで、
うん、
やったはったんですけどね。
なるほど、例えば自販機ではなく、う
ん、はい、
もっと大きなもので、
はい、
先日葬儀場の話がありましたけれども、はいはいはい、そういったものを設置するときとか、はい、例えばマンションが新しくできるときとか、はい、商業施設とか大きなものができるっていうときはやっぱり確認をするんですかね。
それは入居者の確認はなしに、建築確認を出すときにですね、近隣対策っていうかですね、
はい、
近隣によくよく説明して理解いただいてますかっていうことを必ずやらなければならない。 あれ一定規模の場合はですね、
はいはいはい、
だから、まあ、その辺の集会場とかもしくは小学校とか書いてですね、はい、地域の方を自治会を呼んできていただいて、どういう建物が建つと、
うん、
どういう経路で、まあ、生コンが入るとかですね、工事士の人が入るとか、からどこにそのガードマンを置くとかね、うん、そういったことまで、まあ、説明をされてですね、重々地域の方にご迷惑ならないように、してます。やっぱお互いにやっぱり辛抱辛難の時はですね、辛抱すると、それがね、ご近所なんです。ご近所、
やっぱりこう年数が経ってきたら、まあ、時代も変わっていきますし、
す、
状況も変わっていけば、 それなりにこう対応していかなければいけないものもあったり、
そんな、ね、文句言い出したらね、きりないですよ。まあ、しばらくの間やから、そういう建築の時でもそういうことがあるから、建築確認する時に公の機関がですね、近隣でそういう説明をしてくださいよっていうことです。
そういう時にできるだけ子どもたちには危険のないようにとか、 そういうのは、はい、意見として言うことは全然いいんですよね。
それは業者さんとしては十分配慮します。
しますもんね。
事故はどういうことやからね。
そうですよね、はい、はい。 ということでございました。
自販機に
全然関係ないところに行きましたね、これ。まあ、あの自販機に関しては、
まあ、肉じゃの方にしたらですね、あの多少はですね、匿名でね、匿名で管理会社の方に、あの自動販売機あんまり良くないですねっていうですね、はい、投資をされるのは僕はいいと思います。
そうですね、それは意見として頭に入るから今後のことにはつながるかもしれないですね、
はいはい、そう、匿名でやってください、
ね、
はい、結構、
はい、ということでございました。信子さん、ありがとうございました。ではもう一つ、京都市左京区にお住まいのかねやんさんです。ありがとうございます。はじめまして、たまに聞いてます。季節のタイムリーな話題でよくうなずいていますよ。ありがとうございます。相談事は住宅購入を考えています。いくつかの物件のうち高圧線鉄塔がそばに立っている住宅があります。気に入っているので順位としては高い方なのですが、電磁波やテレビやラジオの受信などで障害があるのかなど、迷っています。そもそも健康に関する影響はないのでしょうか、教えてくださいといただきました。
あ、なるほど、まあ、難しい話なんでね、僕らはどんくさいからあんまり電磁波には関係ないですけど、まあ、はい、物を調べたりするとですね、欧米ではやっぱり40年ぐらい前から人体に多少の影響あるということをですね、あの言ってますね。実際はですね、まあ、それなりにその高圧 の、 あの送電線があるところはですね、あの外資ですね、あの白い、あの焼いたセラミックみたいな外資を入れてですね、ちゃんとあのそういう電気とかが、まあ、関連しないような措置をやっぱりやってますね。
じゃあ対応はしてるんですね。
それはもう当然ですね、やっぱり電気会社が他の方にご迷惑にならないような対応をしてると思いますね。その、まあ、いろんな方法があって、例えば低周波のカットをするシールドね、それをカーテンに使うとか、またシールドのウェアとかね、
はいはい、
あのまあ、ウェアの場合は 2,3 万するらしいですけども、シールドのカーテンの場合は大体まあ 5,000 円ぐらいからあるみたいですね。それとどうしても気になる場合はですね、まあ、電気会社関電さんやったら関西の場合で行ってですね、いっぺんそういうの測ってくださいと、測ってもらうですね、
あ
の機械があるんですね、はい、だからまあ測っていただいて、その上でまあ対処されたらどうかなというふうに思いますけどね。
どれだけ高いものなのか、どれだけ、
そうね、どう、まあ、影響あるのかどうなるのかと、まあ、ただし、今生活している中ではですね、例えば携帯電話とかね、
はい、
ああいうパソコンとかテレビ、ドライヤーとか電子レンジとかもね、やっぱり低周波の、ありますから、
普通の生活の中で今の時代はね、
そうやね、
何かしらはありますけど、まあ、
だから電磁波の強さとその時間とかね、まあ、いろんな計算方法があるみたいなんですけども、はいはいはい、そういう電気会社にいっぺん調べてもらったら測定をしてもらえばいいかなというふうに思いますけどね。まあインターネットあたりでですね、電磁波と安全性というのを検索していただいたらいろんな出てきますから、
は
い、そこでいっぺんですね、見ていただければ、まあ多少の納得できるような答えがあるかなというふうに思いますけど、
うん、そうですね、はい、で実際にまたこう 測る機会もあるようですか、それで見て実際のね、
そうですね、
状況を見るのもいいですしね、
はい、
はいはい、今なんか電磁波とかシャットアウトするようないろん な、 なんかシールでもあったりしますしね、携帯に貼るような、
ね、
い
っぱいある、ね、結構あるみたいですね、
はい、
まあ、でそれ電磁波だけは目に見えないから非常に難しい
という、わかりませんけど ね、 ね、心配されるようですから、こう調べてみて、あと実際に測ってみたりなどするといいかな、はい、ということでございました。
そうですね、
はい、金谷さん、ありがとうございました、はい、ということで塾長、
はい、
今週のツボ、うんうん、お願いします。
賃貸マンション等についてはですね、大体の世界なんで、
はい、
あまり深く気にしないように
と。あれ
ちょっとええ加減な答えかもしれんけど、私はそういうふうに思ってますね。
それは何ですか、あの電磁波にしろ自販機にしろ、
あんまりこう気にしないと、気にしすぎるとですね、なんか気になってしゃあないと。だからまあまあ、あんまりそういうことを気にせずに、おおらかな気持ちで住んでいただきたいというふうに思います。おおらかな気持ちで住んでください。以上。
あとはまあ賃貸物件はたくさんありますからね、長英さんにも相談していただいて、
はい、
納得いくまで探すというのもあれですしね、
はい、すいません、
はい、ということで、で些細な質問でもこちらの番組は受けたまわりますので、
はい、
ぜひお送りください。
でも受けたまわります。
はい、ありがとうございました。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方には、お好み焼き、鉄板焼き、笑い100万弁店の割引券をプレゼントいたします。お待ちしております。以上、賃貸のツボでした。
長英のイメージキャラクター水沢エレナです。私は京都が大好きです。情緒があって風情もあるし、一度は住んでみたいと思います。そんな京都でお部屋を探すならやっぱり長英。豊富な物件できっと見つかる納得のお部屋探し、さあみんなも長英に相談しよう。
お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん。番組もそろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。さあ塾長、
はい、
あの先週もお話ししましたけれどもね、はい、カーシェアリングがもう間もなく、はい、もう中旬に、ね、
はい、始まってます
からね、はい、始まってますね、はい、これ、はい、
場所はですね特定しますけど、はい、まあ、試験的にやるっていうですねトレーニング段階なんで、うん、一応あの龍谷大学の南側のですね当社がですね管理させていただいているマンションのですね、はい、駐車場で1台置いてます。ちょうどですね龍谷大学の体育館あるんですけど、それの西側になりますね。私どもの大きい看板がありますので、車っていうのはですね所有するから、まあ、使用するに変わっていくと思うんです。
あ、
だから所有するとですね結構維持費かかるんですよね。
維持費がね、
はい、あの、まあ、できるだけこうエコエコと言われてますので、少しでもですねそういうことに貢献できたら非常にありがたい。
じゃあ最近その表現多いですね。
そればっかりね。なんかもう財津一郎のマネになってきたんかな
と。いいですよ、いいキャラが立ってきました
思ってるんですけども、まあそういったことも含めて、まあ今回それを始めました。
あ、じゃあこれから様子を見ながらどんどんどんどんこう身近なところに増えていくといいな。
そうです、皆さん方の使用頻度が、ね、高くなってもっと必要であれば、必要なだけですね、置きたいと私は思ってます。
なるほど、
はい。
熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社超ええ代表取締役の
長田治、
そして重田舞子でした、はい、また来週です。さよなら。この番組はお部屋探しマンション管理の超ええの提供でお送りしました。